江東区声の広報、令和5年4月1日号。発行責任者、江東区政策経営部広報校長課、電話 3647-2299。 ホームページ www.city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報4月1日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1、学校給食無償化を令和5年度中に実施へ。2、4月から区の組織を一部変更。都市整備部、子ども未来部などで組織改編。3、子どもの定期、法定、予防接種。対象者には個別に予診票を送付。4、市民活動団体、行政等との仲介役。江東区ボランティア地域貢献活動センターを開設。4月1日土曜から。5、緑化指導に関する変更。10月1日日曜から、緑地の管理方法や鳥類による被害防止の項目が追加。6、江東区地下鉄8号線沿線まちづくり構想を策定。パブリックコメントの結果公表。7、仮称枝川駅周辺地区まちづくり協議会会員募集。8、第1回区議会定例会終わる。令和5年度各会計予算などを可決。9、江東区老朽空き家等対策計画素案に関する意見募集。4月14日金曜まで。10、国民健康保険料を改定。保険料納入通知書は6月中旬に発送。11、国民健康保険。人間ドック受診費の一部を助成。12、幼児の親の家庭教育学級春コース、子供と共に。13、子供ショートステイ事業、協力家庭員募集。地域で子育てを支え合おう。14、江東区議会議員、江東区長選挙。15、事業系有料ゴミ処理券の料金改定。10月1日日曜から新しい券に切り替え。16、区内中小企業向けセミナー。採用活動で役立つコミュニケーション。面接育成の現場で。17、江東区パルカレッジ受講生募集。羽ばたく準備始めよう。なりたい私に近づく8日間。18、4月から6月は、狂犬病予防注射期間。必ず年1回の接種を。19、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。20、お知らせ。21、講座催し物。22、保険。23、休館休止。24、観光所。25、その他。26、デジタル商品券取扱店募集。区内共通商品券の新発行方式。デジタル商品券で集客力アップ。27、古着の巡回回収保存版。清掃事務所、無印良品東京有明では常設回収を実施。28、エコックル高騰、緑のカーテン講習会、夏の日差しを遮り、室温を下げて省エネ化。29、初めてのベランダガーデニング講座、生き物とつながるベランダガーデン編。30、高騰カレンダー。31、世帯と人口。以上、目次です。 掲載している情報は3月22日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。本文に入ります。1、学校給食無償化を令和5年度中に実施へ。少子化が深刻な状況となる中、子育てにおける負担を軽減し、子供を産みやすい、子育てしやすい環境づくりが急務となっています。全国的な課題である少子化対策にあたり、現在区はスピード感を持って率先して取り組んでおり、学校給食無償化についても、令和5年度中の実施に向け準備を進めていきます。問い合わせ先、学務課給食保健係、電話 3647-9177、ファックス 3647-9053。 新たな取り組み続々。4月から、子ども医療費助成を高校生相当まで拡大。問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係、電話 3647-4754、ファックス 3647-9196。 7月実施予定、子育て世帯へ電子クーポン3万円分を配布。問い合わせ先、子ども家庭支援課子ども家庭係、電話 3647-9230、 ファックス 3647-9196。 8月から一人親家庭に家事育児サポーターを派遣。問い合わせ先、子ども家庭支援課子ども家庭係、電話 3647-9230、 ファックス 3647-9196。11月から12月募集予定、返済不要の給付型奨学資金制度を創設。問い合わせ先、庶務課庶務係、電話 3647-9170、 ファックス 5690-6911。 令和6年3月、有明に子ども図書館を開設。問い合わせ先、高等図書館管理係、電話 3640-3154、 ファックス 3615-6668。 2、4月から区の組織を一部変更、都市整備部、子ども未来部などで組織改編。4月から区の組織を一部変更します。変更する部署は次の通りです。地域振興部。地域振興課に交流推進係を新設し、区民祭り、高等花火大会など、地域コミュニティ推進に向けた事務を行います。問い合わせ先、地域振興課交流推進係、区役所4階25番、電話、3647-4963、ファックス 3647-8441。 障害福祉部。障害者・障害児施設等への指導検査体制強化のため、障害者施策課に指導検査係を新設します。問い合わせ先、障害者施策課指導検査係、区役所隣防災センター2階17番。電話 3647-9350、 ファックス 3699-0329。 子ども未来部。児童相談体制強化のため、子ども家庭支援課を再編し、養育支援課を新設します。改正前、子ども家庭支援課。改正後、子ども家庭支援課、養育支援課、新設。子ども家庭支援課、子育て施策全般、児童手当ほか各種手当支給、子ども祭り等を行います。養育支援課、養支援家庭等への対応、児童相談所開設準備等を行います。 問い合わせ先、養育支援課庶務係、区役所3階16番、電話3647-9055、ファクス3647-9196、都市整備部、安全で快適な都市づくりに取り組むため、組織及び所掌事務を再編します。合わせて地域整備課の名称を安全都市づくり課に変更するとともに、建築調整課で行っていた老朽建築物除却助成等の建築物耐震促進事業を安全都市づくり係で、不燃化特区支援制度等の不燃化推進事業や災害路拡幅整備事業を不燃化推進係で行います。窓口の変更。まちづくり推進課で行っていたユニバーサルデザインの推進事業は、都市計画課区役所5階21番で行います。地域整備課で行っていた市街地再開発事業、大島三丁目地区は、まちづくり推進課区役所5階23番で行います。建築課で行っていた違反老朽建築物への指導等の事業は、建築調整課建築調整係で行います。また、係名を変更します。建築防災係は建築調整係へ変更となります。建築紛争調整係は建築紛争係に変更となります。問い合わせ先、安全都市づくり課安全都市づくり係、区役所5階22番、電話3647-9764、ファクス3647-9009、安全都市づくり課不燃化推進係、区役所5階22番、電話3647-9491、ファクス3647-9009、建築調整課建築調整係、区役所5階29番、電話3647-9754、ファクス3647-9009、建築調整課建築紛争係、区役所5階30番、電話3647-9767、ファクス3647-9009。土木部。交通安全普及啓発、放置自転車対策等、地域の交通課題解消を進めるため、交通対策課の名称を地域交通課に変更します。問い合わせ先、地域交通課交通係、区役所隣防災センター6階3番、電話3647-4784、ファクス3647-9287。総務部及び教育委員会事務局。区立施設の設備工事充実のため、営善課の営善設備係を廃止し、営善設備第一係及び営善設備第二係を新設するとともに、学校施設課の施設設備係を廃止し、施設設備第一係及び施設設備第二係を新設します。問い合わせ先、営善課計画係、区役所5階28番、電話3647-9131、ファクス3647-4820、学校施設課施設管理係、区役所6階8番、電話3647-9173、ファクス3647-8547。3、子どもの定期・法定・予防接種。対象者には個別に予診票を送付。区では定期・法定・予防接種を実施しています。接種時期になったら、お子さんの体調の良い時に母子手帳を持参して接種を受けてください。区ホームページ等でも各予防接種の時期等を掲載しています。 日本脳炎定期予防接種、未接種者は母子手帳で確認を。日本脳炎は接種の勧奨を控えていた期間があり、予防接種を受ける機会を逃していた方がいるため、次の方は特例で未接種分を受けることができます。平成19年4月1日以前の生まれで、4回の接種を完了していない方、20歳未満までの間、母子手帳で接種歴を確認し、未接種分がある方はお問い合わせください。13歳以上16歳未満の方は同意書、区ホームページから入手か、があれば保護者の同伴は不要です。麻疹風疹混合 MR ワクチンは期間内に接種を。麻疹風疹混合 MR ワクチンは1歳になってから2歳になるまでの1年間と小学校就学前の4月から3月までの1年間で2回接種します。MR ワクチン任意接種期間小学4年生の年度末まで。2歳を過ぎてから小学4年生の年度末までは任意接種期間無料を設けています。事情により法定接種期間内に接種できなかったお子さんはご連絡ください。骨髄移植等医療行為により接種済みの定期予防接種の効果が期待できない方へ再接種任意接種の費用を助成。再接種任意接種を受けた方へ申請により費用を助成しています。対象、次のすべてに該当する方、またはその保護者。再接種日時点で20歳未満の方。骨髄移植等医療行為により接種済みの定期予防接種の効果が期待できず、再接種が必要であると医師が認めた方。再接種前に区に事前に申請し承認を受けている方、国内の医療機関で再接種を受ける方、申請方法等は区ホームページをご確認ください。なお、MR ワクチンの任意接種と再接種は、ともに予防接種法に基づく接種ではないため、万一健康被害が発生した場合、同法の救済対象とはならず、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医薬品副作用被害救済制度の対象となります。問い合わせ先、保健所保健予防課保健係、電話 3647-5906、ファックス3615-7171。 4. 市民活動団体行政等との仲介役、江東区ボランティア地域貢献活動センターを開設。4月1日土曜から。市民活動団体、区民、行政、企業間の仲介役として中立的な立場でその活動を支援する江東区ボランティア地域貢献活動センターを開設しました。地域貢献活動の情報を知りたい。NPO 団体の運営について相談したい。区との共同について相談したい。という場合は、ぜひご活用ください。場所、江東区ボランティア地域貢献活動センター。東洋 6-2-17。高齢者総合福祉センター2階、社会福祉協議会内。開所時間、月曜から金曜、午前9時から午後7時、土曜、午前9時から午後5時、祝日、年末年始、12月29日から1月3日を除く。月曜から金曜の午後5時以降及び土曜は、活動場所の提供等の支援に限る。活動センターの主な支援。地域貢献活動の情報収集発信。SNS、メール等。交流機会の創出。イベントの開催等。連携協働のコーディネート。 各機関とのマッチング、地域貢献活動に関する相談や、法務会計等の専門相談、セミナー開催、活動場所の提供、備品の貸し出し、助成金等に関する情報提供。問い合わせ先、江東区ボランティア地域貢献活動センター。電話3645-4087。ファクス3699-6266。地域振興課区民共同推進担当。電話3647-8570。ファクス3647-8441。5. 緑化指導に関する変更。10月1日日曜から、緑地の管理方法や、鳥類による被害防止の項目が追加。区では、一定規模以上の敷地で建築行為等を行う際に、基準に基づく緑化計画書の提出を求めています。この度、シティ・イン・ザ・グリーン、緑の中の都市、のさらなる推進と都市環境の向上のため、維持管理に関連した見直しを行います。10月1日日曜に、江東区緑の条例施行規則が改正され、散水栓等の屋上設備や階段等を含む屋上管理経路などの緑地の管理方法、鳥類による被害防止策等の記入が必要になり、様式が一部変更になります。詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、管理課 CIG 推進係、電話3647-2079、ファクス3647-8454。6、江東区地下鉄8号線沿線まちづくり構想を策定。パブリックコメントの結果公表。区では地下鉄8号線有楽町線、豊洲住吉間以下地下鉄8号線の延伸による整備効果を本区の発展に最大限活かすため、今後の地下鉄8号線沿線まちづくり以下沿線まちづくり、の方向性を示す、江東区地下鉄8号線沿線まちづくり構想を策定しました。策定にあたり、パブリックコメント、意見募集を行い、309人の方から402件のご意見が寄せられました。構想の閲覧場所、区ホームページ、地下鉄8号線事業推進課、区役所5階24番、高等情報ステーション、区役所2階、各図書館。構想の概要。地下鉄8号線延伸が町に与える影響と検討すべき視点。地下鉄8号線の延伸が町に与える影響と沿線まちづくりにおいて検討すべき視点を次に示します。町に与える影響。南北都市軸形成による交通ネットワークの変化。検討すべき視点。交通結節機能強化に資する交通網の整備。街に与える影響。駅周辺における人流れの変化。検討すべき視点。利便性と快適性が共存する効率的な駅周辺環境の整備。町に与える影響、沿線及び周辺地域相互間の交流連携の推進、検討すべき視点、交流連携による一体的な町の発展、沿線まちづくりのテーマ、沿線まちづくりを進めていく上で重要と考える以下の5つのテーマを掲げます。安全安心、暮らし憩い、水辺環境、交流にぎわい、交通つながり、沿線全体で目指す姿、人、暮らし、自然を相互につなぎ、 一体的に発展する快適環境都市。沿線を構成する各駅周辺が5つのテーマを基本とし、それぞれの地域性を活かしながら相互につながり、補完し合うことで、各駅周辺の長所を沿線全体で相対的に向上させることを目指します。各駅周辺で目指す姿。沿線まちづくりの5つのテーマを基本とし、沿線各駅周辺における目指す姿を設定します。なお、目指す姿は、今後の地区まちづくり方針やエリアまちづくり方針を策定する際に深度化を図ります。豊洲駅周辺。水辺環境を活かし、持続的に発展する安全安心な次世代都市。仮称、枝川駅周辺。水辺に囲まれ、安らぎと賑わいが調和する環境推進拠点。東洋町駅周辺。伝統と未来をつなぎ、水辺と緑あふれるウォーカブルな交流都市。仮称、仙石駅周辺。緑連なり、下町人情あふれる安心快適な定住拠点。住吉駅周辺。様々な機能がつながり、高い生活利便性を備える活動都市。取り組みの提案。上位計画や類似事例、地域の意見を参考に、実現に向けた取り組みの提案を沿線まちづくりのテーマごとに示しています。まちづくりの進め方。構想で示した目指す姿を実現するためには、多様な主体が連携し、まちづくりの方向性を共有しながら、取り組みの提案を深度化し、着実に進めていく必要があります。今後は沿線における地区まちづくり方針の策定に向けた、まちづくり協議会設立の検討を進めていきます。パブリックコメントに寄せられたご意見と区の考え方、抜粋。各駅エリアの既存の自然が守られる形で街づくりをすることが区民の幸福にとって非常に重要と考える。区の考え方。沿線街づくりのテーマに記載の通り、公園や緑、水辺の自然を活かした水辺環境は沿線街づくりを進めていく上で重要と考えています。各地元商店街の活性化が基本と考える。区の考え方。商店街も含む地域資源を活かし、新たな観光と賑わいの創出を目指す姿とする交流賑わいは、沿線まちづくりを進めていく上で重要と考えています。問い合わせ先。地下鉄8号線事業推進課沿線まちづくり担当。電話 3647-9021 ファクス 3647-9019 7. 仮称枝川駅周辺地区まちづくり協議会会員募集。江東区地下鉄8号線沿線まちづくり構想を基本とし、今年度は中間新駅の一つである仮称枝川駅周辺のまちづくりを推進するため、地域の皆さんを中心に構成する仮称枝川駅周辺地区まちづくり協議会で、町の目指す姿や実現に向けた取り組みの深度化を図ります。この度その会員を募集します。対象定員、次の通り。丸一、枝川。枝川1丁目から3丁目。10人程度。丸2、塩浜。塩浜1、2丁目。3人程度。丸3、塩見。塩見1、2丁目。3人程度。応募条件。A、在住。B、在勤。C、土地または建物の権利を保有。D、 町の魅力を高める活動を主体的に行っている団体に所属。丸1から丸3のいずれか、かつ A から D のいずれかに該当し、令和5年4月1日時点で満18歳以上の方。選考結果、5月中旬頃、申し込み者全員に通知、郵送。内容、会議で町の課題を共有し、仮称、枝川駅周辺における町の目指す姿等を検討します。期間、6月から令和6年6月頃。会議開催予定、8回程度。平日の夜間及び土曜日曜の日中。会場は枝川周辺の施設で調整中。締め切り日、4月20日木曜午後5時必着。申し込み、区ホームページ、または地下鉄8号線事業推進課、区役所5階24番、及び枝川区民館、枝川 3-6-16 にある申し込み書、区ホームページから入手か。2、必要事項を記入し、郵便番号135-8383、区役所地下鉄8号線事業推進課、沿線まちづくり担当へ郵送、ファックス、メール、窓口で。電話3647-9021、ファックス3647-9019、E メール、数字8、小文字、gou-suishin@city.koto.lg.jp。 区ホームページの二次元コードがあります。8、第1回区議会定例会終わる。令和5年度各会計予算などを可決。令和5年第1回区議会定例会が2月15日から3月15日まで会期29日間開かれました。今回の定例会では令和5年度江東区一般会計予算など45件の議案等について審議され、それぞれ原案通り可決同意されました。なお、可決同意された議案の内容は次の通りです。予算案件8件、令和5年度江東区一般会計予算など、条例案件27件、江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例など、契約案件4件、江東区塩浜福祉プラザ改修工事請負契約など、同意案件2件、江東区教育委員会教育長選任同意方についてなど、意見書決議4件、学校給食の無償化について国の一律の対応を求める意見書など、本会議等の模様はインターネット中継、生、録画中継でご覧いただけます。また傍聴も可能です。問い合わせ先、区議会事務局調査係、電話3647-3548、ファックス3647-0430。9、江東区老朽空き家等対策計画素案に関する意見募集。4月14日金曜まで。区民の安全と安心の確保を第一の目的として、老朽空き家等対策を総合的かつ計画的に実施するために、空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、江東区老朽空き家等対策計画素案を作成しました。計画素案に関する意見を募集します。計画概要、円滑な相続が空き家発生の予防抑制となるため、所有者へ相続相談等の機会を提供。 適正な維持管理についての情報発信、相談員の派遣等により、建物の老朽化等を予防。各種相談への対応や、修繕・耐震補強の支援によって、空き家等を利活用へ誘導。老朽建物の所有者に管理状況の改善を要請。老朽空き家等対策審議会を設置すると、対策の実施体制を整備。意見の募集。計画素案の全文は、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、建築調整課、区役所5階29番で閲覧できます。いただいたご意見は計画策定において参考とさせていただきます。なお、ご意見に対する個別の回答は行いません。締め切り日、4月14日金曜筆着。提出方法。窓口、区ホームページまたはファクス、はがき等に。1、氏名。2、住所。区外の方は在勤在学などを記入。3、ご意見を記入し、郵便番号 135-8383、区役所建築調整課建築調整係へ。電話受付は行いません。問い合わせ先、建築調整課建築調整係。電話 3647-9754。ファクス 3647-9009。
10、国民健康保険料を改定。保険料納入通知書は6月中旬に発送。令和5年度の国民健康保険料、均等割額、所得割率等が次の通り改定されました。保険料は世帯ごとの加入者数と所得額をもとに、それぞれ算出した医療分、基礎分、支援金分、後期高齢者支援金等分、介護分、介護納付金分の各区分を合わせた金額となります。また、総所得金額等が基準以下となる世帯を対象とする均等割額の減額についても、減額基準が変更されました。令和5年度国民健康保険料、1から3の均等割額と所得割額、所得割率を用いて算定の合計額が令和5年度の年間保険料額です。1、医療分、加入者全員。均等割額、1人当たり4万5000円、前年度から2900円増。所得割率、7.17%。前年度から 0.01 ポイント増。年間限度額、65万円。前年度と同額。2、支援金分、加入者全員。均等割額、1人当たり 15,100 円。前年度から 1,900 円増。所得割率、2.42%。前年度から 0.14 ポイント増。年間限度額、22万円。前年度から2万円増。3、介護分、40歳から64歳の加入者。均等割額、1人当たり16,200円。前年度から400円減。所得割率、2.23%。前年度から 0.08 ポイント減。年間限度額、17万円。前年度と同額。年間所得額、前年の総所得金額、山林所得金額、株式、長期短期、譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除額、合計所得金額が2400万円以下の場合は43万円を控除した金額。雑損失の繰越控除額は控除しません。また、分離譲渡所得は特別控除後の額を用います。 以上です。保険料の計算方法、均等割額の減額基準など、詳細は4月中旬に国保加入世帯にお送りする国保だより、小冊子、みんなで守ろう私たちの国保をご覧ください。令和5年度の保険料通知は、6月中旬に世帯主宛にお送りします。なお、納付方法は2種類あります。普通徴収、納付書、または口座振替等による納付方法です。年間保険料を6月期から翌年3月期までの10回に分けて納めてください。特別徴収、年金から保険料を差し引く納付方法です。4月、6月、8月に仮徴収として差し引いた後、年間保険料から仮徴収額を除いた残りを10月、12月、2月の本徴収で差し引きます。前年度から引き続き特別徴収の場合、仮徴収額は令和5年2月に年金から差し引いた額と同額です。非自発的失業者の方は届け出により保険料を軽減。企業の倒産やリストラなど、本人の意思なく失業された国保加入者の保険料の負担軽減のため、届け出により、前年の給与所得を100分の30として保険料を算定する軽減措置を行います。対象、雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかで、離職時の年齢が64歳以下の方、旧被扶養者の方への軽減、被用者保険、会社の健康保険等、国保組合は対象外から、後期高齢者医療制度へ移行した方に扶養されていた65歳以上の方は、国民健康保険に加入した場合、申請により旧被扶養者の保険料軽減措置が受けられます。軽減内容、所得割額を免除、均等割額を最大5割軽減、最長2年、未就学児の均等割の軽減、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者、以下未就学児というは、均等割額を半額に軽減します。5割減額。この軽減は未就学児の国保資格が生じた日の属する月から行います。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話3647-8520、ファクス3647-8443。11、国民健康保険、人間ドック受診費の一部を助成。申請手続きを変更、書類提出は1回で終了。被保険者の健康の増進を図るため、特定健康審査の代わりに、人間ドックを受診した場合、受診費用の一部を助成します。令和5年度受診分から受付方法を変更し、申請と請求を1回でまとめて受け付けます。申請書の様式が変更となり、窓口での受付時に必要なものが増えていますのでご注意ください。対象、40歳以上の江東区国民健康保険被保険者、助成額、令和5年4月から令和6年3月に受診した人間ドック受診費用のうち、8000円を上限とし、1人につき受診期間内1回の助成。申請期限、令和6年4月30日火曜筆着。助成要件、受診する年度において40歳以上であり、人間ドック受診日時点で74歳以下である。 受診した年度内に特定健康審査を受診していない。申請日までに納期の到来している保険料を完納している。指定する検査項目の結果の提出がある。受診結果において特定保険指導の対象となった場合、指導を受けることに同意する。申請に必要なもの。1、受診結果、質問票含む。2、領収書、原本。3、国民健康保険証。4、印鑑、手肉を使うもの。5、通帳など、振込先のわかるもの。郵送申請の場合、1、2、3のコピーと申請書等。申し込み、受診した人間ドックが助成要件に該当するか、区ホームページ等で確認の上、区ホームページ、または医療保険課、区役所2階6番にある申請書等に必要事項を記入し、郵便番号135-8383、区役所、医療保険課、医療保険係へ簡易書き留めで郵送。送料自己負担、または窓口で。出張所での受付はできません。また、水曜夜間窓口と日曜窓口での受付は行っていません。令和4年度受診分の申請期限延長。4月28日金曜筆着。令和4年度、令和4年4月から令和5年3月。受診分の申請期限を延長しています。要件に該当する方で未申請の方は4月中に申請してください。締め切り日4月28日金曜筆着。令和4年度分と令和5年度分とでは使用する申請書の様式が異なります。区ホームページから入手する際はご注意ください。受診結果が届くのが5月になるなど、必要書類が提出期限までに間に合わない場合は、事前にお問い合わせください。問い合わせ先、医療保険課、医療保険係、電話 3647-8516、ファクス 3647-8443。12、幼児の親の家庭教育学級、春コース、子供とともに。幼児期の子供の成長や親の役割を学びます。講義や話し合い、情報交換、学級通信づくりなどをします。日時、5月16日から6月27日の火曜、全7回。午前9時45分から11時半。場所、教育センター。東洋 2-3-6 対象定員、区内在住の幼児の親で、原則前回参加できる方20人、抽選。費用100円、保育保険料。内容、子供と暮らす、みんなはどうしているんだろう。関わりを育てる心と言葉の発達。子育てしやすい町へ、私にできること、他。一時保育。初回時点で1歳3ヶ月から就学前20人。申し込み時要予約。ただし、5月9日火曜午前9時45分からの保育オリエンテーションに参加できる方に限ります。なお、1歳3ヶ月未満の子供は会場で保護者と一緒に参加か。締め切り日、4月14日金曜筆着。申し込み、区ホームページ、またはハガキに、1、口座名、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、一時保育希望者、子供を同伴する方は、子供の氏名、振り仮名、性別、生年月日を記入し、郵便番号 135-8383、区役所地域教育課、地域学習支援係へ。電話 3647-9676、ファクス 3647-9274。13、子どもショートステイ事業、協力家庭員募集、地域で子育てを支え合おう。保護者の病気、出張、出産、育児疲れ等で子どもの養育が一時的にできない場合に、宿泊を伴って子どもをお預かりする協力家庭員を募集します。地域の皆さんと共に子育て世帯をサポートする子どもショートステイ事業へのご協力をお願いします。応募要件、次の通り。実施場所、協力家庭員の自宅。対象児童、1歳から中学3年生。定員、1世帯あたり原則1人。ただし、携帯姉妹を同時に預かる場合などは、最大4人まで。利用日数、1回の利用で最長6泊7日。内容、食事の提供、身の回りの世話、保育所、学校への送迎等。要件、主に次に掲げる要件を満たし、区が主催する研修を受ける必要があります。研修終了後にご家庭への訪問調査や面接を行った後、認定の可否を審査します。申し込み者は25歳以上で、心身ともに健全であること。主たる養育者を補助できる成人の親族、もしくは親族以外の同居者がいること。ただし、補助者がいない場合であっても、子供を適切に養育できると認められる場合は、要件を満たすこととする。国土交通省の住生活基本計画の最低居住面積水準を満たし、家族構成に応じた適切な広さが確保されていること。看護師、保育士、教員、社会福祉士のいずれかの資格を有する者、または東京都が行っている養育家庭、フレンドホームに登録している者、もしくはその他児童の養育に係る資格として区長が認める者を有していること、その他区ホームページの募集要項を確認してください。研修日程、6月7日水曜、16日金曜、21日水曜、全3回、午後6時から8時半。7月19日水曜、26日水曜、8月4日金曜、全3回、午後2時から4時半。詳細は、区ホームページをご覧ください。締め切り日、4月14日金曜。申し込み、養育支援課、養育支援係、区役所3階16番に電話または窓口で、電話3647-4408、ファクス3647-9196。14、江東区議会議員、江東区長選挙。投票日、4月23日日曜。投票時間、午前7時から午後8時。前回平成31年4月21日執行、区議会議員区長選挙の投票率。区議会議員 46.74%。区長 46.72%。投票できる方、原則次の2つの要件を満たす方が投票できます。1、平成17年4月24日以前に生まれた方。2、江東区の選挙人名簿に登録されていること。江東区に住民登録の届け出をした日から、令和5年4月15日までに、引き続き3ヶ月以上区内に住所を有している日本国民であること。住所を移動した方、これから移動する方の投票。転入。他自治体から江東区に転入した方。令和5年1月15日以前に江東区に転入届を出した方で、投票日現在まで引き続き 区内に居住している方は投票できます。転出。江東区外へ転出した方。投票所入場整理券が届いても、投票する日より前に江東区外へ転出した場合は投票できません。転居。江東区内で住所移動した方。令和5年3月30日以前に転居届を出した方は、新住所地の投票所で投票できます。令和5年3月31日以降に転居届を出した方は、旧住所地の投票所で投票できます。投票所入場整理券。住民票の世帯ごとにまとめて郵送します。1、投票所入場整理券は4月14日、金曜頃までに郵送します。お手元に届かなかったり、紛失しても、選挙人名簿に登録されていれば、投票することができます。その場合は、投票所、期日前投票所で、係員にお知らせください。2、投票日当日の4月23日日曜は、入場整理券の表面に記載された投票所以外では投票できません。封筒を速やかに開封し、ご自身の投票所をご確認ください。誤ってご家族の入場整理券をお持ちにならないようご注意ください。表面の地図は4月23日日曜投票日当日にお越しになる場合の投票所です。期日前投票にお越しの場合は、裏面、宣誓書兼請求書欄への記入が必要になります。ご自宅等で事前にご記入の上お持ちいただくと、スムーズに受付ができます。視覚に障害のある方に、点字版、音声版のお知らせ等を郵送します。視覚に障害がある方には、点字版、または音声版、選挙のお知らせや点字シールを貼った投票所入場整理券を郵送します。ご希望の方はご連絡ください。皆さんのご近所、お知り合いに該当する方がいましたら、ぜひこのことをお伝えください。選挙公報を全戸配布します。選挙公報は掲載順序が選挙の告示日、4月16日日曜午後6時に確定し、その後に印刷を行うため、期日前投票が開始される4月17日月曜より前にはお手元に届けられません。ご理解のほどよろしくお願いします。4月19日水曜までに届かない場合は、選挙管理委員会にご連絡ください。なお、選挙公報は、江東区選挙管理委員会のホームページからもご覧になれます。また、期日前投票所や区内公共施設、区内各駅にも備える予定ですので、ご利用ください。投票所における新型コロナウイルス感染症対策について、選挙管理委員会では新型コロナウイルス感染拡大の防止に取り組みます。ご理解、ご協力をお願いします。選挙管理委員会が行う感染症対策。投票所内の投票管理者、投票立ち会い人、及び従事する職員は、全員マスクを着用します。投票所には、手指用アルコール消毒液を設置します。定期的に投票所内の換気を行います。記載台などを定期的に消毒します。飛沫感染防止のため、受付、名簿対象係や用紙交付係、投票管理者、投票立ち会い人などの有権者と対面する場所に透明のシートを設置します。選挙人同士の間隔1メートル程度を空けて並んでいただきます。投票所では、消毒した鉛筆を使用します。記載台に鉛筆は置きません。手指の消毒、咳エチケットや来場前後の手洗い、うがいにご協力ください。分散投票のため、 期日前投票をご利用ください。午前の早い時間帯は比較的スムーズに投票できます。混雑緩和にご協力ください。筆記用具の持参を推奨します。ご自身の筆記用具、鉛筆、シャープペンシル、油性ボールペンを持参して投票することができます。ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。マスクの着用は不要ですが、症状がある方や同居の家族に陽性者がいる方は周囲に感染を広げないため、マスクの着用をお願いします。混雑緩和のため、一時的に入場を制限する場合があります。投票所内での携帯電話、スマートフォンの使用、カメラ等での撮影はお控えください。投票の秘密や秩序の保持に必要と判断した場合、入場を制限することがあります。区選管特集ホームページの二次元コードがあります。分散投票のお願い、期日前投票をご利用ください。ご本人の投票所入場整理券、届いている場合、をお持ちください。投票所入場整理券の裏面に記載の期日前投票宣誓書にあらかじめ必要事項を記入し、お近くの期日前投票所へお持ちください。前もって必要事項を書いてから来場いただくとスムーズに投票ができます。投票所入場整理券を紛失した場合や、投票資格の要件を満たしているにもかかわらず、投票所入場整理券が届いていない場合でも、期日前投票所で選挙人名簿で確認できれば投票できます。期日前投票所、場所、区役所庁舎2階、東洋 4-11-28、森下文化センター2階、匠の館、森下 3-12-17、富岡区民館3階ホール、富岡 1-16-12、豊洲シビックセンター1階ギャラリー、豊洲 2-2-18、小松橋区民館4階第1第2洋室、扇橋 2-1-5、カメリアプラザ9階第2研修室、亀戸 2-19-1、総合区民センター6階第2研修室、大島 4-5-1、砂町区民館3階タウンホール、北砂 4-7-3、南砂区民館4階ホール、南砂 6-8-3。 以上9カ所。期間・時間はいずれも4月17日月曜から22日土曜午前8時30分から午後8時。次の理由などで投票日当日に投票所へ行けない見込みのある方は期日前投票ができます。1仕事や用事、レジャーなどの予定がある方。2. 入院や出産などの予定があるため、投票所に行けない見込みのある方。3. 天災または悪天候により、投票所に到着することが困難であると見込まれる方。4. 投票日当日の混雑により、新型コロナウイルス感染症への感染が不安な方や心配な方。期日前投票全体の時間別投票者数。令和4年7月10日執行参議院議員選挙参考。単位任。8時30分から9時1788。9時台5190。10時台 8287、 11時台 8680、 12時台 6996、 13時台 6984、 14時台 6705、 15時台 6661、 16時台 6761、 17時台6990、18時台 6979、19時から20時、5602。午前中の早い時間帯は、比較的混雑が少なく、スムーズに投票できる傾向があります。聴覚に障害のある方を、手話通訳者がお手伝いします。聴覚に障害がある方の投票をお手伝いするため、4月19日水曜の期日前投票所の一部、区役所、豊洲シビックセンター、総合区民センターには手話通訳者がいます。皆さんのご近所、お知り合いに該当する方がいましたら、ぜひこのことをお伝えください。不在者投票の制度。滞在地での不在者投票。仕事や旅行等で江東区外に滞在する方は、あらかじめ投票用紙等を請求していただくと、選挙の告示日の翌日、4月17日月曜から投票日の前日、4月22日土曜まで、滞在先の区市町村選挙管理委員会で投票することができます。不在者投票できる場所、時間等については、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。不在者投票の流れ。1、江東区選挙管理委員会宛てに投票用紙等を請求。区ホームページからも請求書が印刷できます。辞書にて記入し、郵送または持参してください。ファクスや電子メールでの申請はできません。2、投票用紙等を郵送。投票用紙の送付先へレターパックで投票用紙等をお送りします。送られてきた投票用紙等の封筒は開けてはいけません。3. 滞在先で投票。滞在先の区市町村の選挙管理委員会で不在者投票をしてください。投票済みの投票用紙等が投票日当日4月23日日曜までに江東区に到着するように余裕を持って投票してください。指定施設、病院、老人ホームなどでの不在者投票。病院、老人ホーム等に入院、入所している方で、その施設が不在者投票の指定施設になっていれば、その病院、老人ホーム等で投票することができます。お早めに病院長等、事務担当者にその旨をお伝えください。郵便等による不在者投票。郵便等による不在者投票は、お体が不自由で投票所へ行くことが困難な方が、現在お住まいの場所で投票用紙の記入を行い、郵便等で投票を行うことができる制度です。1、対象となる方。ご自分で字を書くことができる方で、表1のいずれかの障害等級に該当する方。表1、郵便等で投票ができる方、手帳等の種類、障害の種類、要介護状態の区分、障害の程度の順に読みます。身体障害者手帳、3項目、両下肢、体幹、移動機能、1級、2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、1級、3級、免疫、肝臓、1級から3級。戦傷描写手帳、2項目。両下肢、体幹、特別交渉から第2交渉。心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓、特別交渉から第3交渉。介護保険の被保険者証、要介護5。以上です。2. 代理記載制度。ご自分で字を書けない場合でも、表1の障害等に該当し、さらに表2のいずれかの障害等級をお持ちの方は、あらかじめ選挙権を有する代理人を指定して、投票用紙に代理記載をさせることができます。表2、代理記載制度を利用できる方。 身体障害者手帳、上肢視覚一級。戦傷病者手帳、上肢視覚特別交渉から第二交渉。3. 投票用紙の請求について。投票用紙の請求は、江東区選挙管理委員会が交付する郵便等投票証明書、以下証明書というを添付して、4月19日水曜、投票日の4日前の午後5時までに行う必要があります。すでに証明書をお持ちの方にはご案内の通知を郵送します。新たにこの制度の利用を希望する方は、証明書発行の手続きが必要ですので、お早めにお問い合わせください。特例郵便等投票。特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律。新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等、感染症法・検疫法の規定による保健所や検疫所からの外出自粛要請や、検疫法の規定による隔離または停留の措置を受けている方で、その期間が請求時に選挙期間にかかると見込まれる場合など、一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票ができます。投票用紙等の請求は、選挙人名簿登録がされているお住まいの市区町村の選挙管理委員会に、4月19日水曜筆着、投票日の4日前までに行う必要があります。詳しくは、区ホームページをご確認ください。なお、濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。投票所等での投票ができますので、マスクの着用や手指の消毒など、感染拡大防止の徹底をお願いします。当日投票所の変更について、次の住所にお住まいの方は、昨年7月の参議院議員選挙と投票所が変更になりますので、ご注意ください。投票区、第12投票所、変更となる方の住所、富岡1、2丁目、ボタン2、3丁目、1から27番。旧投票所、富岡区民館。今回の投票所、和谷小学校。第36投票所、大島3丁目。旧投票所、第二大島小学校。今回の投票所、第二大島中学校。投票所の出入り口や門などが変更または閉鎖となる場合がございます。必ずお手元の入場整理券の地図をご確認ください。選挙の詳しい情報は、区ホームページ、https://www.city.kot.lg.jp からもご覧になれます。選挙に関するお問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 3647-9091、ファックス 3647-9592。 15. 事業系有料ごみ処理券の料金改定。10月1日日曜から新しい券に切り替え。事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業者自らの責任で適正に処理することが法律で規定されています。ただし、日量平均 50kg 未満の排出事業者は、有料ごみ処理券を調布することで、区の集積所に排出できます。現行の廃棄物処理手数料は、平成29年10月に改定されましたが、実際の廃棄物処理にかかる費用との差があり、その差をできるだけ解消するため、10月1日日曜に表1の通り改定されます。事業系有料ごみ処理券の料金も表2の通り改定し、新しい券に切り替えます。表1、廃棄物処理手数料。 現行料金 1kg あたり40円、改定料金10月1日から 1kg あたり46円。表2、事業系有料ごみ処理券、券種現行料金、改定料金10月1日から差額の順に読みます。70リットル券1セット5枚2660円、3045円、385円。45リットル券1セット10枚3420円、3910円、490円。20リットル券1セット10枚1520円、1740円、220円。10リットル券1セット10枚760円、870円、110円。購入済みのゴミ処理券の取り扱い。現在発行している事業系有料ゴミ処理券は、9月30日土曜をもって販売終了します。なお、現行券の使用期限は10月31日火曜です。期限までに使用できなかった現行券は、差額を納入することで新券と交換できます。詳細は後日お知らせします。今後、ゴミ処理券を購入する際は、期限までに使い切れる数量を購入してください。ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、清掃リサイクル課、電話 3647-9181、ファクス 5617-5737。
16、区内中小企業向けセミナー、採用活動で役立つコミュニケーション、面接育成の現場で。若者の面接辞退や早期離職を防ぐには、若者とのコミュニケーションという視点から解消方法をお伝えします。日時、5月10日水曜午前10時から正午。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。対象定員、区内中小企業の経営者、従業員の方32人、申し込み順、費用無料。内容、面接辞退を防ぐには、NG ワード・フレーズ等、不信感を持たれてしまう原因とは、面接で使える会話、コミュニケーション方法、早期離職を防ぐには、安心できる環境づくりについて、役員クラスの意識改革。申し込み、4月6日木曜午前9時半から高等若者女性仕事センターホームページで、企業からの申し込みのみ受付。電話 5836-5161、 ファクス 3637-2351、ホームページ https://koto-shigoto.jp/seminar。 問い合わせ先、経済課雇用支援担当。電話 3647-8581、 ファクス 3647-8442。 17、江東区パルカレッジ受講生募集。羽ばたく準備始めよう。なりたい私に近づく8日間。パルカレッジは男女共同参画の視点から自分の生き方や家族、社会との関わりについて学び、実践へとつなげる連続学習講座です。無意識に刷り込まれた先入観に気づき見直すことで、自分自身の視野と可能性を広げるきっかけにしましょう。日時、5月18日木曜、25日木曜、6月1日木曜、 9日金曜、22日木曜、29日木曜、7月6日木曜、13日木曜、午前10時から正午、全8回。場所、男女共同参画推進センター、3階、第1から第3研修室。対象定員、30人。未受講者、全8回参加できる方を優先し、抽選。費用、無料。内容、専門講師による講義、グループディスカッション。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度、無料、申し込み時要予約。1歳6ヶ月未満のお子さんは、別室で同伴受講か、6人程度。締め切り日、4月23日、日曜必着。申し込み、電話、窓口、区ホームページ、またはファクス、はがきに、1、口座名、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、メールアドレス、6、生まれ年、7、パルカレッジ受講経験の有無、8、全8回参加の可否、9、保育希望の方は、保育希望、お子さんの氏名、振り仮名、生年月日、推進センター保育室利用経験の有無、10、別室で同伴受講希望の方は、同伴希望、同伴するお子さんの人数、生年月日を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-22-2、パルシティ江東内、男女共同参画推進センターへ。電話 5683-0341、ファクス 5683-0340。18、4月から6月は、狂犬病予防注射期間、必ず年1回の接種を。犬の飼い主には、狂犬病予防法で、生涯1回の犬の登録と、年1回、4月から6月の狂犬病予防注射が義務付けられています。狂犬病予防注射を忘れずに行いましょう。動物病院で注射を受ける際には、事前にお問い合わせの上、接種してください。なお、令和5年度狂犬病予防定期集合注射については、6月に開催予定です。日程の詳細は、保健所から3月下旬ごろ送付された、狂犬病予防注射のお知らせをご確認ください。生後91日以上の飼い犬登録。飼い主は、犬の登録が必要です。新しく犬を飼い始めた方、登録がお済みでない方は、区ホームページから登録方法をご確認の上、ご登録ください。注射済票の交付。区内には、注射と同時に、注射済票をお渡しできる動物病院があります。詳細は区ホームページをご確認ください。動物病院で、予防注射の接種は済んでいるが、注射済み票がない方は、獣医師からの狂犬病予防注射済み証明証と、保健所から送付された狂犬病予防注射のお知らせ、登録済みの方のみ、を保健所に持参してください。費用、1頭550円。狂犬病の予防注射は、6月末までに済ませばいいので、動物病院が混雑している時を避けて余裕を持って接種してください。問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係、電話 3647-5844、ファクス 3615-7171。 犬の登録方法の確認、動物病院一覧についてはこちらから、区ホームページの二次元コードがあります。19、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。社会福祉協議会では、 皆様からの温かなご寄付を地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。令和5年2月分、計16件、505万5903円。問い合わせ先、社会福祉協議会、郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター2階、電話3647-1895、ファクス3647-5833。20、お知らせ。江東区消費者教育推進委員会、区民委員を募集。区の消費者教育推進施策等についての意見を伺います。対象定員、区内在住で消費者問題に関心があり、平日の昼間2時間の会議に出席できる方、2人、謝礼あり。任期、2年、令和5年度、6年度。会議、年2回程度。選考、作文審査。審査結果は5月中に連絡。締め切り日、4月28日、金曜筆着。申し込み、1、氏名、振り仮名。2、住所。3、電話番号。4、年齢。5、職業と、原稿用紙1枚、400字。2、消費者として区に提案することを記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-22-2、パルシティ高等2階消費者センターへ、郵送または窓口で。応募書類は返却しません。電話5683-0321、ファクス5683-0318。行政書士による無料相談会、4月。日時、場所、次の通り。4月13日、木曜、13時30分から16時30分。豊洲文化センター第4研修室。豊洲 2-2-18。豊洲シビックセンター8階。4月17日、月曜、13時30分から16時30分、総合区民センター7階、第3会議室、大島 4-5-1。4月20日、木曜、13時から16時、区役所2階、エレベーター前、予約不要。内容、遺言相続、青年貢献、株式会社等の法人設立、産廃建設業ほか各種営業許認可関係、契約書、自動車の名義変更、車庫証明等。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、東京都行政書士会高等支部。電話4500-2995。または、区広報広聴課、広聴相談係。電話3647-4700。ファクス3647-9635。建築測量登記の無料相談。日時、4月12日水曜、13時から15時。受付は14時50分まで。場所、区役所2階エレベーター前。内容、新築、増改築、耐震、空き家の改修等に関するプラン、資金、日照問題、登記、土地測量等、建築一般に関する相談。設計図面や資料のある方はご持参ください。相談員、一般社団法人、東京都建築士事務所協会、高等支部会員、東京都地下屋調査士会、高等支部会員。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、建築調整課、建築調整係。電話 3647-9635。 3649954、ファックス3647-9009。介護保険料の仮徴収額通知書を送付。特別徴収が新たに4月または6月から始まる方へ、令和5年度介護保険料仮徴収額通知書を4月中にお送りします。すでに特別徴収されている方や、普通徴収の方にはお送りしません。今回お送りする通知は、令和4年度の特別区民税、都民税、住民税の情報をもとに仮計算したものです。今後、令和5年度の住民税が決定した後に、介護保険料の再計算を行い、6月中旬に令和5年度の介護保険料額決定通知書をお送りします。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話3647-9493、ファックス3647-9466。コミュニティガーデン事業の活動要件を変更。区では、区民等で構成された団体が、区立公園や区道等にある植栽スペースで草花などを育成しながら、参加者相互の交流を深めるコミュニティガーデン活動に対して支援をしています。令和5年度からは、より気軽に取り組めるよう、活動要件を緩和します。改正内容。活動を行う団体の構成員について、区内在住在勤または在学の方を10人以上含むから5人以上含むに変更。その他登録条件などの詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、管理課 CIG 推進係、電話3647-2079、ファックス3647-8454。ファミリーサポート利用会員登録説明会。ファミリーサポートは、地域で育児の手助けができる方、協力会員が育児の手助けが必要な方、利用会員を援助する活動です。活動時間7時から22時。謝礼金、活動時間、曜日により、1時間800円または1000円。活動内容、協力会員の自宅を利用しての一時預かり、保育園、幼稚園への送迎、その後の預かりなど。利用会員登録説明会。利用には、事前に登録が必要です。申し込みの上、登録説明会にご参加ください。日時、場所。1、6月2日金曜、7月8日土曜、10時から11時30分。高齢者総合福祉センター。東洋 6-2-17。2、6月21日水曜、7月21日金曜、14時から15時。オンライン、ズーム。対象定員、区内在住で生後57日から小学3年生のお子さんの保護者、各回30人、申し込み順。詳細は社会福祉協議会ホームページをご確認ください。申し込み、4月7日金曜9時から電話で、ファミリーサポートセンター事務局へ、社会福祉協議会内、電話5683-1573、ファックス5683-1570、ホームページ https://koto-shakyo.or.jp/。 21、講座催し物。歌って楽しく若返り、音楽健康サロン。季節の歌や懐かしい曲を歌って体を動かしましょう。 また簡単な楽器演奏をしながらリズムも楽しみます。受講後は参加者の皆さんで継続的な取り組みを目指します。日時、5月9日から6月27日の火曜、全8回、9時45分から11時。場所、江東区文化センター、東洋 4-11-3。対象定員、区内在住で65歳以上の介護保険の認定を受けていない方15人、抽選、費用2000円、締め切り日、4月24日月曜必着。申し込み、往復はがきに、1、イベント名、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、年齢を記入し、郵便番号、135-0002、住吉 1-4-4、1階ドレミラボへ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係、電話3647-4398、ファクス3647-3165。理学療法士が一人一人にアドバイス。春の体力測定。人生100年時代。いつまでも元気に過ごす秘訣は、体力低下のサインを見逃さず、体力を維持することです。測定結果を理学療法士が丁寧に説明します。日時、場所、次の通り。スポーツ会館、北砂 1-2-9。5月18日木曜、13時30分から15時30分。深川スポーツセンター、越中島 1-2-18。5月15日月曜、13時30分から15時30分。亀戸スポーツセンター、亀戸 8-22-1。5月11日木曜、9時30分から11時30分。有明スポーツセンター、有明 2-3-5。5月24日水曜、13時30分から15時30分。砂町文化センター、北砂 5-1-7。5月29日月曜、13時30分から15時30分。深川北スポーツセンター、平野 3-2-20。5月9日火曜、13時30分から15時30分。対象定員、区内在住で65歳以上の方、各25人。運動習慣がない方を優先し、抽選。要支援、要介護認定者を除く。費用、無料。内容、握力、歩行速度、椅子立ち上がりテスト、タイムアップ&ゴー、海岸片足立ち。締め切り日、4月17日月曜必着。申し込み、往復はがきに、1、イベント名、2、希望会場名、3、氏名、振り仮名、4、住所、5、電話番号、6、年齢、を記入し、郵便番号 190-0012、東京都立川市曙町 1-25-12-408、新興スポーツ株式会社西東京支店。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係、電話3647-4398、ファクス3647-3165。介護予防ウォーキング教室、5月6月。ウォーキングの効果と方法や介護予防のための知識を学びながら、 避難する際の注意点や防災の心得を一緒に学びます。日時、5月12日から6月30日の金曜、全8回、10時から11時30分。場所、スポーツクラブ&スパルネサンス亀戸24。亀戸 2-1-1。対象定員、区内在住で65歳以上の介護保険認定を受けていない方20人。申し込み順。費用、無料。締め切り日、4月20日木曜。申し込み、4月5日水曜から電話で、スポーツクラブ&スパルネサンス亀戸24。電話、5836-1301。11時から17時。金曜、土曜、日曜、祝日を除く。ファクス、5836-1302。問い合わせ先、地域ケア推進課、地域ケア係。電話、3647-4398。ファクス、3647-3165。オレンジルーム、4月5月分。認知症家族交流会。認知症の方を介護する中で、感じる悩みや疑問を話し合える介護者同士の交流会を、長寿サポートセンター職員がサポートしながら、定期開催しています。お互いの経験や悩みを語り合って、心の負担を少しでも軽くしてみませんか？日時、場所、次の通り。オレンジルーム深川。高齢者総合福祉センター3階、第4研修室。東洋 6-2-17。4月22日土曜、5月27日土曜、10時30分から12時。オレンジルーム豊洲。豊洲文化センター第1研修室。豊洲 2-2-18。豊洲シビックセンター8階。4月26日水曜、5月24日水曜、13時30分から15時。オレンジルーム亀戸大島。UR 大島6丁目団地6号棟集会室。大島 6-1-6。4月7日金曜、5月19日金曜、10時から11時30分。オレンジルーム日だまりの会。亀戸ふれあいセンター会議室。亀戸 9-33-2。4月26日水曜。5月24日水曜。14時30分から15時30分。オレンジルーム砂町。上等ふれあいセンター2階会議室。北砂 4-20-12。4月19日水曜。14時から15時30分。5月開催はありません。対象、認知症の方を介護している、または介護していたご家族の方。費用無料。申し込み、当日直接会場へ。なお、オレンジルーム亀戸大島は、長寿サポートセンターで要申し込み。問い合わせ先、各長寿サポートセンター、または地域ケア推進課、地域ケア係、電話3647-4398、ファクス3647-3165。児童家庭支援士養成講座、子どもたちの自立をサポートしよう。養成講座を受講して、養育環境に様々な事情を抱えた子どもたちの生活や学習をサポートするボランティア、児童家庭支援士として活動してみませんか？日時、1、5月31日水曜、6月7日水曜、16日金曜、21日水曜、28日水曜、全5回、18時から20時30分。2、7月12日水曜、19日水曜、26日水曜、 8月4日金曜、9日水曜、全5回、14時から16時30分。場所、東洋区民館4階タウンホール、東洋 3-1-2。対象定員、区内在住在勤で、保育士、教員、看護師、社会福祉士など、子供に関わる資格を有する方、または、その養成学校に所属している学生の方で、全5回参加できる方、20人程度、申し込み順。費用、無料。内容、区の子育て支援施策、子供の気持ちに寄り添うこと、発達障害の子供の理解、活動についての注意点ほか、締め切り日、4月28日金曜必着。申し込み、4月5日水曜から往復はがきに、口座名、日程、1または2、氏名、住所、電話番号、年齢、資格、職業、応募動機を記入し、郵便番号 136-0076、南砂 3-14-1-101、南砂子ども家庭支援センター、10時から17時、へ。なお、返信用にも、ご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 5617-7772、ファクス 5617-7773。深川東京モダン館、お気軽講座、延吉の会、話。1、お気軽講座。江東区の歴史を学ぶ講座です。日時、4月21日金曜、14時から15時30分。定員30人。申し込み順。費用500円。内容、永泰寺。2、延吉の会。日時、4月22日土曜、15時から。会場、14時30分。定員50人。申し込み順。費用、予約2500円。当日2800円。内容、高田の馬場、淀五郎。出演、三遊亭延吉、ほか。3、話。日時、4月25日火曜、14時から。会場、13時30分。定員20人、申し込み順。費用、1500円。内容、お気軽講座と落語会モダン亭のコラボ、吉永さゆり物語。出演、桂夏丸、龍沢淳。いずれも、場所、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。申し込み、4月5日水曜10時から、電話で、深川東京モダン館、電話、5639-1776、ファクス、5620-1632、ホームページ、https://www.fukagawatokyo.com/。e メール、info@fukagawatokyo.com。 深川江戸資料館イベント。1、江戸庶民の年中行事再現、端午の節句、鯉のぼりやあやめぶき、柏餅のお供えなどを飾り、端午の節句をお祝いします。日時、4月11日火曜から5月10日水曜、9時30分から17時、最終入館16時30分。2、伝統芸能公開、浪曲。日時、4月22日土曜、 14時から14時30分。出演、東谷一太郎、三つ。いずれも、費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、深川江戸資料館、白川 1-3-28、電話 3630-8625、ファクス 3820-4379。ワークショップ、まちづくり話し合い広場。近所の困っている人を笑顔にする助け合いや、お住まいの地域の強みや、福祉課題について話し合います。日時、場所、次の通り。対象、日時、場所の順に読みます。城東南部在住の方50人。日時、4月19日水曜、6月21日水曜、8月23日水曜、13時30分から15時30分。砂町文化センター2階第3第4会議室北砂 5-1-7 深川南部臨海部在住の方100人4月26日水曜6月28日水曜8月30日水曜13時30分から15時30分豊洲文化センターサブレクホール豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター7階。城東北部在住の方50人。5月17日水曜、7月19日水曜、9月20日水曜、13時30分から15時30分。総合区民センター7階第5会議室。大島 4-5-1。深川北部在住の方50人。5月24日水曜、7月26日水曜、9月27日水曜、13時30分から15時30分。仙石地区集会所、仙石 1-13-13。費用無料。申し込み、4月6日木曜9時から、電話またはファクス、メールに、1、イベント名、2、希望会場名、3、氏名、4、住所、5、電話番号を記入し、社会福祉協議会地域福祉推進課へ、電話 3640-1200、ファクス 5683-1570、E メール、suin-koto-shakyo.org.jp 社協カフェ、みんなの居場所。地域の誰もが参加できる仲間づくりの場です。日時、場所、次の通り。城東南部地区。4月19日水曜、10時から12時、砂町文化センター2階、第3第4会議室、北砂 5-1-7、深川南部地区、4月26日水曜、10時から12時、豊洲文化センターサブレクホール、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター7階、対象、どなたでも、費用、無料、内容、福祉総合相談、10時から12時、ボッチャ体験、10時30分から11時30分、申し込み、当日直接会場へ、問い合わせ先、社会福祉協議会、地域福祉推進課、電話 3640-1200、ファクス、5683-1570。少年少女陸上競技教室。日時、4月29日、5月6日、9時から12時。 6月3日、13時から16時、土曜全3回。場所、夢の島競技場、夢の島 1-1-2。対象定員、区内在住の小中学生200人、抽選。費用、無料。主幹、江東区陸上競技協会。締め切り日、4月15日土曜。申し込み、4月1日土曜9時から健康スポーツ校舎予約サイトで。問い合わせ先、健康スポーツ校舎、電話 3647-5402、ファックス 3647-5048、ホームページ https://www.kot-hsc.or.jp/junior_sports_index.html スポーツ会館、マインドフルネス、モーニングヨガ、筋膜リリース。日時、5月5日、金曜祝日。マインドフルネス、7時30分から8時30分。モーニングヨガ、9時30分から10時30分。筋膜リリース、11時から12時。場所、スポーツ会館。対象定員、中学生を除く15歳以上の方、各30人。区内在住在勤在学の方を優先し、抽選。費用、各500円。締め切り日、4月16日日曜必着。申し込み、窓口、はがき1枚持参。1枚につき1教室1人。健康スポーツ校舎ホームページ、または往復はがきに、1、教室名、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、年齢、6、区内在勤在学の方は勤務先、学校名、所在地、電話番号を記入し、郵便番号、136-0073、北砂 1-2-9 スポーツ会館へ。なお、往復はがきの場合は、返信用にもご自分の住所・氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3649-1701 ファックス 3649-3123 ホームページhttps://www.kot-hsc.or.jp/。
赤十字水上安全法救助員1養成講習。プール指導等の安全管理に役立つ講座です。資格取得には検定に合格することが必須条件となります。日時4月26日水曜から28日金曜、5月1日月曜、2日火曜、全5回9時30分から17時。場所、深川北スポーツセンター、平野 3-2-20。対象定員、都内在住在勤在学で、満15歳以上の受講資格を満たした健康な方30人程度。区内在住在勤在学者を優先し、抽選。講習会初日の救急法基礎講習を受講し、認定を受ける必要があります。受講資格の詳細は、健康スポーツ校舎ホームページをご覧ください。費用2200円。テキスト代、保険代。締め切り日、4月14日、金曜。申し込み、健康スポーツ校舎ホームページで。問い合わせ先、深川北スポーツセンター。電話、3820-8730。 ファックス 3820-8731 ホームページ https://www.koto-hsc.or.jp/かけっこ教室。運動会に向けて正しい走り方や体の使い方を学び、走る能力を高める教室です。日時4月30日日曜1、9時30分から10時30分2、10時40分から11時40分場所亀戸スポーツセンター2階大体育室対象定員1、小学1年生から3年生2、小学4年生から6年生各30人区内在住在学の方を優先し抽選最小最高人数計28人費用1000円締め切り日4月15日土曜必着申し込み窓口はがき1枚持参健康スポーツ校舎ホームページまたは往復はがきに教室名氏名振り仮名住所電話番号生年月日区内在学の方は学校名を記入し、郵便番号 136-0071、亀戸 8-22-1、亀戸スポーツセンターへ。なお、往復はがきの場合、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 5609-9571ファックス 5609-9574 ホームページ https://www.koto-hsc.or.jp/公式テニスソフトテニス教室1公式テニス教室日程5月10日から7月5日の水曜全9回5月11日から7月6日の木曜全9回場所新砂運動場新砂 3-9-1 無料巡回バスあり2ソフトテニス教室日程5月11日から7月6日の木曜全9回場所荒川砂町定休場、東砂 3-28-13。いずれも、対象定員、内容など次の通り、抽選。公式テニス、水曜、木曜。クラス、時間、対象、定員の順に読みます。レディース、9時15分から10時45分、16歳以上の女性。20人初心者11時から12時30分16歳以上のテニス初心者20人レベルアップ112時45分から14時15分16歳以上のテニス経験者20人レベルアップ214時30分から16時16歳以上のテニス経験者20人小学生1、水曜のみ、16時から17時、小学生低学年とテニス初心者12人、小学生2、17時から18時、小学生高学年とテニス経験者12人、ソフトテニス、クラス、時間、対象、定員の順に読みます。初心者、初級者、9時15分から10時45分、16歳以上のテニス初心者、初級者、12人、経験者、11時から12時30分、16歳以上のテニス経験者、12人、ゲーム、13時30分から15時、16歳以上のテニス中級者、12人、 小学生初心者16時から17時、小学生のテニス初心者12人、小学生経験者17時から18時、小学生のテニス経験者12人。費用各13,500円。締め切り日4月14日金曜必着。申し込み高等スポーツ施設運営パートナーズホームページまたは往復はがき1枚につき1教室1人に1教室名公式は希望の曜日を明記2氏名振り仮名3住所4電話番号5年齢学年6テニス歴7無料レンタルラケットの要不要を記入し郵便番号 136-0081 夢の島 1-1-2 夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお往復はがきの場合返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3522-0846、ファックス3522-0855、ホームページ https://www.di-ksp.jp/school。 22保険難病医療相談室。日時4月21日金曜13時30分から14時30分。場所江東区医師会館東洋 5-31-18。 対象指定難病で治療中の方、指定難病の疑いと言われた方とその家族。申し込み順。費用無料。内容専門医を中心とした医療相談。締め切り日4月14日金曜。定員になり次第終了。申し込み江東区医師会事務局に電話またはファックスで。電話3649-1411、ファックス3649-1631。障害等で歯科診療が受けにくい方にかかりつけ歯科医を紹介。在宅で療養されている高齢の方や心身の障害のために通院が難しい方等で通常の歯科診療が受けづらい方が身近で適切な歯科診療が受けられるよう江東区歯科医師会に相談窓口を設置しかかりつけ歯科医を紹介しています。受付時間9時から12時、13時から17時、土曜、日曜、祝日を除く。申し込み、電話で江東区歯科医師会。電話 3649-0780、ファックス 3649-1688。 親子でピラティスと離乳食講座。実際に赤ちゃんと一緒に体を動かし、ママに後期の離乳食を試食していただきます。日時4月28日金曜13時30分から15時。場所城東南部保健相談所。南砂 4-3-10。 対象定員9ヶ月から1歳未満、歩き始める前の赤ちゃんと保護者15組、申し込み順。費用無料。内容運動と離乳食。申し込み4月5日水曜9時から電話で城東南部保健相談所。電話5606-5001、ファックス5606-5006。5月の乳幼児食事教室。申し込み順。4月5日水曜からお住まいの地域を所管する保健相談所へ電話または窓口で。 離乳食教室、二回食、対象定員、6ヶ月から7ヶ月児と保護者、各回10組。1歳児食事教室、離乳食完了から幼児食へ、対象定員、1歳から1歳6ヶ月児と保護者、各回10組。所要時間45分程度、希望時間を予約時にお伝えください。上等保健相談所、大島 3-1-3、電話3637-6521、ファクス3637-6651、離乳食教室、5月11日木曜10時30分から13時30分から、1歳児食事教室、5月25日木曜10時30分から13時30分から、深川保健相談所、白川 3-4-3-301、電話3641-1181、ファクス3641-5557、離乳食教室、5月9日火曜13時から14時30分から、1歳児食事教室、5月23日火曜13時から14時30分から、深川南部保健相談所、枝川 1-8-15-102、電話5632-2291、ファクス5632-2295、離乳食教室、5月18日木曜13時から14時30分から、1歳児食事教室、5月11日木曜13時から14時30分から、上東南部保健相談所、南砂 4-3-10、電話5606-5001、ファクス5606-5006、離乳食教室、5月11日木曜10時30分から13時30分から、1歳児食事教室、5月18日木曜10時30分から13時30分から、23、休館、休止、ご不便をおかけします。スポーツ会館、4月16日日曜9時30分から11時45分、プールの個人利用を中止、教室開催のため、問い合わせ先、スポーツ会館、電話3649-1701、ファクス3649-3123、亀戸スポーツセンター、4月17日月曜午前、小体育室卓球の個人利用中止、事業開催のため、問い合わせ先、亀戸スポーツセンター、電話5609-9571、ファクス5609-9574、深川スポーツセンター、4月23日日曜午前ソフトテニス、午後夜間バドミントンの代替育室の個人利用を中止、大会開催のため、問い合わせ先、深川スポーツセンター、電話3820-5881、ファクス3820-5884、24、観光所、東京都シルバーパスを発行、都営交通、都内民営バス等を利用できる東京都シルバーパスを発行します。有効期間、発行日から9月30日土曜まで。対象、都内に住民登録している満70歳以上の方。寝たきりの方は除く。費用1000円。 または12,255円、4月1日以降に発行する場合、所得の状況によります。必要書類等、詳細はお問い合わせください。申し込み、満70歳になる月の初日から必要書類を持参し、最寄りの発行窓口へ。問い合わせ先、東京バス協会、シルバーパス専用電話。電話 5308-6950、 9時から17時、土曜、日曜、祝日を除く。里親説明会&相談会、里親という家庭の形、4月分、5月分。里親制度は、様々な理由により親と離れて暮らす子供を自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。まずは制度について知ってみませんか。日時、場所、次の通り。時間は各回1時間です。4月15日土曜9時30分から11時から、引船文化センター2階第2会議室、墨田区京島 1-38-11。 4月24日月曜、10時から、13時から、15時から、子どもプラザ4階会議室、住吉 1-9-8。 5月12日金曜、10時から、13時から、15時から、墨田産業会館会議室5、墨田区高等橋 3-9-10、 墨田区丸井共同開発ビル9階。5月27日土曜、10時から、13時から、15時から、産業会館2階第6展示室、東洋 4-5-18、江東区、墨田区、どちらの会場でも申し込みできます。対象、定員、江東区、墨田区在住の方、各回2組、申し込み順。費用、無料。内容、里親制度についての説明。締め切り日、希望日の3日前まで。申し込み、4月5日水曜から、電話またはメールに、1、催し物名、2、希望日時、3、氏名、4、電話番号を記入し、高等児童相談所フォスタリング機関へ。電話 3640-5432。 E メール koto-foster@futaba-yuka.or.jp。 はつらつ健康体操。毎日の生活を豊かに楽しく過ごせるように、健康維持のためのマシントレーニングや体操を体験できます。日時、4月14日から28日の金曜、10時から11時、15時から16時。場所、有明アリーナトレーニングスタジオ、有明 1-11-1。 対象、定員、中学生を除く15歳以上の方、各回5人、申し込み順。費用、1回1100円。施設利用料、参加費。内容、ウォーキングマシン体験、健康体操、ストレッチ、脳トレゲーム。申し込み、4月5日水曜から電話で、有明アリーナトレーニングスタジオ。電話、5579-6481、月曜休館。海の森水上競技場、ノルディックウォーキング健康体操教室。日時、4月15日土曜。1、初めて見ようノルディックウォーキング、10時30分から12時。2、ぐんぐん歩こうノルディックウォーキング、13時30分から15時。 3. 健康体操教室、12時から12時30分、15時から15時30分。場所、海の森水上競技場。海の森 3-6-44。定員、1、2、各回10人。3、各回20人。申し込み順。費用、1、2、各回500円。3、無料。内容、1、2、東京ゲートブリッジの往復 3.2km を歩くコースです。3、トレーニング小物を使って全身の筋肉をほぐしていきます。申し込み、4月5日水曜から海の森水上競技場ホームページで、詳細はホームページをご覧ください。問い合わせ先、海の森水上競技場。電話 3599-5420。ファクス 3599-5421。25、その他。交渉人による無料相談会。日時4月12日水曜13時から16時。場所、広報校長課相談室、区役所2階22番、定員6人、申し込み順、予約状況により当日受付課、費用無料、内容、老後の安心設計のための任意後見契約や遺言書の作成、離婚に伴う養育費や財産分与等の給付契約、その他、金銭、不動産の貸借等の契約全般。申し込み、4月5日水曜9時から、日本橋交渉役場、中央区日本橋兜町 1-10 に、電話または窓口で、電話 3666-3089、ファクス 3666-3573、地域での子どもの居場所づくりを考える映画上映会&トークショー。子どものより良い育ちのために大人として何ができるか。2つの映画の上映と川崎夢パークの西野博之さんのお話を通して考えましょう。日時5月4日木曜祝日。夢パの時間上映会。9時30分から11時15分。西野さんトークショー。12時から14時30分。夢見る小学校上映会。15時から16時30分。場所、江東区文化センター3階大研修室。東洋 4-11-3。定員、各階20人、申し込み順。子供同伴、車椅子か。費用、各回、大人1500円。高校生以下、無料。申し込み、4月7日金曜から、木場プレイパークホームページ、またはファクスに、1、イベント名、2、参加者全員の名前、3、電話番号を記入し、木場プレイパーク冒険隊、恩田へ。電話、090-9837-0187。ファクス 3631-5809。ホームページ https://kibaplaypark.amebawnd.com/。26. デジタル商品券取扱店募集。区内共通商品券の新発行方式、デジタル商品券で集客力アップ。今年度は紙のプレミアム付き商品券に加え、新たにデジタル商品券を発行するため、この取扱店を募集します。デジタル商品券の取扱店の登録は無料ですので、ぜひご応募ください。 応募方法、取扱資格等の事業の詳細は、江東区商店街連合会ホームページでご確認ください。取扱資格等は、令和4年度キャッシュレス決済ポイント還元事業とは異なりますのでご注意ください。また、同時発行予定の紙商品券の取扱店は、原則区内共通商品券の取扱店となります。こちらの詳細も江東区商店街連合会ホームページでご確認ください。なお、紙・デジタルともに購入の申し込み方法は、5月に区報及び江東区商店街連合会ホームページでお知らせします。対象店舗、取扱店規約に同意する区内中小店舗、大規模商業施設のテナントを除く、及び区商連会員商店会の会員特別会員、問い合わせ先、江東区商店街連合会プレミアム付き商品券コールセンター。電話 5396-8153。月曜から金曜、祝日を除く。9時30分から17時30分。経済課商業振興係。電話 3647-9502。ファクス 3647-8442。江東区商店街連合会ホームページの二次元コードがあります。27、古着の巡回回収、保存版、清掃事務所、無印良品東京有明では常設回収を実施。区では家庭で不要になった衣類、布製品で再利用できるもの、洗濯済みのもの、の回収を行っています。透明・半透明のビニール袋に入れ、口を結んでお持ちください。回収した古着は、区が指定した業者に引き渡し、主に海外で再利用されています。回収品目、衣類全般、タオル、シーツ、カバンなど、加工せずに再利用できるもの。回収不可、靴、ぬいぐるみ、布団類、汚れているものや修理が必要なもの。注意事項、ハンガーやカバーは取り除いてください。段ボールや紙袋、衣装ケースでの持ち込みはご遠慮ください。指定時間以外の回収はできません。小雨、欠航、好天、その他事情により中止となる場合があります。事前に、区ホームページ等でご確認ください。常設回収。1、清掃事務所。開設日、日曜、年末年始を除く毎日、祝日も開設。受付時間、8時30分から16時。場所、清掃事務所1階受付。潮見 1-29-7。2、無印良品東京有明。受付時間10時から20時。場所、無印良品東京有明刺繍工房横。有明 2-1-7 有明ガーデン3階。休業日は有明ガーデンのホームページでご確認ください。巡回回収、初回は4月8日土曜。今年度上半期の回収日程は次の通りです。第1回4月8日土曜10時30分から12時、越中島小学校南側校門、越中島 3-6-38、総合区民センター第2駐車場、東側駐車場、大島 4-5-1、13時から14時30分、深川第五中学校南側校門、校舎裏、豊洲 4-11-18、東砂小学校東側校門、板書橋通り沿い、東砂 2-12-14。第2回5月13日土曜、10時30分から12時、区役所、四つ目通り沿い。 東洋 4-11-28 香取小学校北側校門亀戸 4-26-22 13時から14時30分深川小学校北東側校門高橋 14-10 第四砂町中学校校門北砂 5-20-17 第3回6月11日日曜10時30分から12時東雲小学校西側校門ひばり幼稚園側東雲 2-4-11 総合区民センター第二駐車場東側駐車場大島 4-5-1 13時から14時30分南砂三丁目公園丸八通り沿い応急給水施設付近南砂 3-14-21 学びの森保育園白川白川 4-9-2 第4回7月8日土曜10時30分から12時区役所四つ目通り沿い東洋 4-11-28 第3大島小学校北側校門校舎側大島 9-5-3 13時から14時30分深川第八中学校西側校門塩浜 2-21-14 旧清掃事務所亀戸庁舎前亀戸福祉園隣亀戸 9-6-29 第5回8月5日土曜10時30分から12時第二辰巳小学校北西側校門辰巳 1-1-22 総合区民センター第二駐車場東側駐車場大島 4-5-1 13時から14時30分清澄防災倉庫深川図書館隣西側清澄 3-2-1 第6回9月9日土曜10時30分から12時区役所四つ目通り沿い東洋 4-11-28 文泉公園西側亀戸 2-4-13 13時から14時30分東泉小学校西側校門新大橋通り沿い住吉 1-12-2第二砂町小学校北東側校門東砂 7-17-30 なお第二辰巳小学校と清澄防災倉庫は昨年度の改修場所から変更となっています。下半期の日程は改めてお知らせします。毎月掲載していた古着の巡回改修のお知らせは今後掲載しませんのでご注意ください。記事の周りに切り取り線が書かれています。問い合わせ先清掃リサイクル課電話 3647-9181 ファクス 5617-5737 28エコックル高等緑のカーテン講習会夏の日差しを遮り、室温を下げて省エネ化。講習会には、初受講者向けと再受講者向けがあります。受講者には、緑のカーテンに使用するゴーヤーの苗2株と堆肥5リットルを無料で配布します。日時、場所、次の通り。開催日、時間、場所、定員の順に読みます。4月29日土曜祝日再受講者向け11時から12時初受講者向け13時から15時40分エコックル高等塩見 1-29-7 各8人5月3日水曜祝日再受講者向け11時から12時初受講者向け 13時から15時40分、江東区文化センター、東洋 4-11-3、各15人、5月4日木曜祝日、再受講者向け11時から12時、初受講者向け13時から15時40分、東大島文化センター、大島 8-33-9、各15人、対象、各回16歳以上、区民を優先し抽選、当選者にのみ4月中旬に通知、費用無料、内容、初受講者向け、緑のカーテンの効果、設置方法や育て方などの説明、再受講者向け、緑のカーテンについての Q&A など、注意、共同住宅に設置する場合、管理組合等の事前承諾が必要なことがあります。土はゴミとして廃棄できません。締め切り日、4月14日金曜筆着。申し込み、窓口、区ホームページ、またはハガキ等に、1、口座名、2、氏名、3、住所、4、電話番号、5、参加希望日、6、参加希望の口座、再受講、初受講、7、年齢を記入し、郵便番号 135-0052、塩見 1-29-7、エコックル高等へ、電話 3644-7130、ファクス 3644-7135、29、初めてのベランダガーデニング講座、生き物とつながるベランダガーデン編、ガーデニングを通したコミュニティ作りを進める講座です。ベランダで身近な野生の鳥や昆虫など生き物とのつながりを感じることができるガーデニングを学び、地域の人との交流を深めます。花と緑いっぱいの街づくりに、あなたも参加してみませんか？日時、5月9日、23日、6月6日、火曜、全3回、14時から16時、場所、森下文化センター、森下 3-12-17、対象定員、区内在住在勤で16歳以上の方25人、抽選、抽選結果はメールまたは郵送で連絡。重複申し込み無効。昨年度本講座、シリーズを問わず、受講者は対象外。費用5000円、材料費。内容、鳥や昆虫が集まる植物、寄せ植え方法、土のリサイクル方法、身近なものを利用した昆虫の住処作りを学びます。寄せ植えセット等をお持ち帰りいただきます。締め切り日、4月12日水曜筆着。申し込み、東京共同電子申請届出サービス、または往復はがきに、1、口座名、2、氏名、振り仮名、3、住所、区内在勤の方はその旨、4、電話番号、5、年齢を記入し、郵便番号 135-8383、区役所管理課 CIG 推進係へ。なお、往復はがきの場合は、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3647-2079、ファクス 3647-8454、東京共同電子申請届出サービスの二次元コードがあります。30、高等カレンダー4月。6日、区立小学校、義務教育学校、前期課程、入学式。7日、区立中学校、義務教育学校、後期課程、入学式。10日、区立幼稚園入園式。31、 世帯と人口、令和5年3月1日現在、世帯28万3872世帯、前月比プラス327世帯、人口53万3403人、プラス242人、住民基本台帳人口、男26万2143人、プラス31人、女27万1260人、プラス211人、外国人住民数、内数、男1万6531人、プラス146人、女1万7475人、プラス190人。面積 43.01 平方キロメートル。以上で江東区声の広報令和5年4月1日号を終わります。